ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1月20日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題ですか、
は
い、いやー、そりゃだって昨日のエンディングで肛門の話をしていたナイツさんが、はい、今日はいなくなっちゃってですね、あれどうしたのって言ったら、別に発熱も何もないということなんですが、検査で陽性になった。だからね、今後ね、この芸能人の方もものすごい勢いで今感染者出てますけれども、病気による社会的影響ではなくて、病気に伴う政策による社会的影響の方がどんどん目立ってきて、それでもやっぱり病気を止めないと命に関わるよねっていう状況ならばみんな割と納得するんでありますが、
はい、
そうじゃなくて、病気の方は大したことないのに、それに伴う政策の方が、副作用が大きいということになったら、まあ、ワクチンでもそうだよね、はい、ワクチンでもまあ副作用はありますよ、副作用がありますけれども、これは病気を止める、あるいは感染を止める、重症化を防ぐ、メリットがありますよと。メリットとデメリットを勘案したときにメリットが多いからワクチン打ちましょうっていう、こういうことで、政策も同じように、この政策にはやっぱり副作用もありますよ、効果もありますよ、効果と副作用をこう天秤にかけて比較考量をちゃんと政治がしなきゃいけないのに、日本だけじゃないですね、もう全世界的に新型コロナに関しては厳しくすればいい、まあ、それでも最近ね、はい、イギリスあたりは、もう明らかに方針を転換してきて、もう近々イギリスに関して言うと、新型コロナに関して言うと、
はい、
まあ、通常の風邪並みの扱いに変えていこうというような方針がもうかなり正式に打ち出されてきている、
は
い、
そうですね。
日本はやっぱりね、一部のマスコミが先導してとにかく煽りに煽って、今日の段階でも新聞読んでて、うわ、まだすごい勢いでいろんな方面からこういう煽り方があるかって言って目から鱗落ちるようなことがあるぐらいな方向で煽ってるメディアもあるぐらいですから、だけどね、
はい、
一方市民社会は違うところに行ってるなと今朝つくづく思ったんですよ。
ほうほう。
私ちょっとね、事情がありまして、今日午前中に、地下鉄有楽町線の新木場というところに行ったんですね。で、新木場というところって知ってます？木場っていう江東区ですね。
江
東区木場というのは江戸時代からこの材木商がこういっぱいいらっしゃってですね、江戸における材木の、まあ、材木問屋だから、新木場駅のところに巨大な材木のモニュメントがドーンと置いてあって、わら、立派な木だなこれ、今度家建てるときにはこれ盗んでって、これ針に使ったのかぐらいな、
ね、何を言ってるんですかやめなさい。
でも盗むにしたってか、あれはこれ出そうと思うと本当いことになるなみたいな立派な針が新木場駅にはモニュメントとして置いてあるわけですが、その新木場駅の駅前のバス停1番からバスに乗ると、まあ、いくつかのバスがその1番から出てるわけでありますが、その1番のバス停から出る代表的なのは、若須キャンプ場っていうのが、若須公園キャンプ場っていうのがあるんですよ、終点が、江東区若須っていうところに公園がありましてね、まあ、埋め立て地ですよね、あそこ、そこにキャンプ場ができてるんですね、1月20日ですよ、むっちゃ寒いじゃないですか、
今日寒かった朝、ほんと
一番のバス停にいたら、背中に真新しい巨大なリュックサック背負った兄ちゃんが二人やってきて、ああ、 この2人今からキャンプなんだと思って、
なるほど、
1月20日に江東区のキャンプ場に男2人で行くって君たちなんて説教することもないよね。
そうですね。
それがまた真新しいピッカピッカのリュックサック、巨大なリュックサックに、もう明らかに買ったばっかりのキャンプグッズをこう乗っけてらしてですね。
楽しみにしてたんですよ、きっと。
見かけがね、もう完全にアトム君と同じなの。遠くからシルエットで見た時に、ごめんなさいね、ラジオだとアトム君のシルエットはなかなかわからないと思いますが、アトム君っていうのはガタイが割といいんです。
立派な
体型で、はい。飯田君も割といいんですけども、飯田君をもう一つガタイ良くした感じのところがね、そこにいた2人とアトム君との決定的な差はですね、そこにいた2人のキャンパーは色白だったんです。
お
色白キャンパー、でこの色白キャンパー2人を見ながら、このクソ寒いのにわざわざ江東区のキャンプ場に男2人で行くことはねえだろうというのがおそらく大方の人の感想だと思いますが、私全然違う感想を持ってしまいましてですね、羨ましい、俺も行って俺今週末公演が飛んだから、代わりにキャンプ行っちゃおうかなと今考えているんでございます。
ソロキャンプですか。
今だけどな、面白いね、公演って 1,2,3 月って大体公演シーズンなんですよ。
あ、
大きな声ではね、公演業界的に回すことになりますから言いたくないんですけども、結構ね、役所の予算消化みたいなやつがあるわけですよ。
あ、なるほどね、まあ、合宿効果とかいろんな
手っ取り早く、例えばまあ発数のお金が出た時に、まあ、何十万円かみたいなお金が出た時にですよ、これを残して来年予算減らされちゃかなわねえから、そうだ講演会ぐらいやっとくかと。でこれね、調節しやすいわけですよ。講演の講師のギャラっていうのは、まあ、大体もうランクっていうのが決まっててですね、一番高いのは誰とは言いませんけれども、ついこの間まで橋本徹ってやつが最高ランキングで、その前は星野仙一さんという最高ランキングがあったんですけども、
全部実名だよ
あれ
あれ
あれ、これ絶対橋本徹はクレーム言ってくるよね。
いや、本当ですよ。
下手したら訴えられるからな、向こう弁護士だからな。
弁護士ですからね。
そうだよな、発言に気をつけなくちゃ。今のは取り消します。
いやいや、待った待った待った。
まあそんなこんなで、
薄い本に
返らず、そういう高いところからですね、はいはい、割と名前売れてない大学教授レベルで、聞いたことねえなこの人っていうので、非常に安価で講演を打ってらっしゃる方とかいろいろいるわけですよ。はいはい、そうするとね、余った予算に応じ て、ね、調節がすごい簡単にできるのね。
から上からと、
そうそう、ここで公演いっぺんやっとこうかと、はい、で実施報告かなんか一つでっち上げて、で予算使っちゃうと翌年の予算減らされずに済むからって言って、この 1,2,3 月というのは実はですね、公演業界にとっては書き入れ時の予算辻褄合わせ公演がドンと増える時なんですよ。
官民ともにね、予算の消化というのは大事ですから、ね、
ということを分かっていながら私もですね、
はいはい、
いくつかの公演を受けているわけでございますね。ところがよ、
ところがよ、
ところがね、これがね、やっぱね、はい、で、まん延防止、なんか、まんぼ、上りまんぼ、上げまんぼ、なんだか知んないけど、まあ、それが、今で全部合わせると16都府県か。
そうですね。
はい、あ、府はないな。16都県か。16都県に適用される。はい、で、明日から16、あ、そのキャンプ場なんですが、
お
お、何が驚いたかってね、ちょっと待ってくださいね。今、公園業の行き先に、ね、についての、これ着地点はしなきゃいけませんから、これについては後ほど話すということにして、まずキャンプ場に話を戻すんですが、はい、何が驚いたかってね。
メモしとこう。
その目の前にいるキャンパー2人を見ながら、こんな寒い時にキャンプ場行くやついるんだなと思って、試しにそこのキャンプ場のサイトの予約状況を検索したら、今日はもう予約ができない、満杯だと思います。で、明日以降は多分ね、都の施設なんだと思いますね、あのまん延防止措置が適用になるんで、明日以降はもう予約自体受け付けてないんですが、今日は1泊2日で明日までは予約受け付けてるみたいなんですが、
今日ラストチャンスなんだ。
ラストチャンスなんですけども、それがもう少なくともホームページ上は予約いっぱいなの。こんなにアウトドアブーム、アウトドアブーム、アウトドアブームって聞いてましたけど、まさか1月20日にキャンプ場、それも東京湾沿いのキャンプ場、誰が喜んで行く？あ、行くね。
すいません、ごめんなさい。
多分、
そう、うちも自転車で30分ぐらいのところに城南島っていうのがあるんですけど、結構あそこも取れなかったりとか、ね、
昔に比べるとね、海もそうだし河川もそうだし格段に綺麗になってるんですよ。昔なんか東京の河川の近所なんか匂いがひどくて、とてもじゃないけど、こんなところでキャンプできるかよなんですけど、今はすっかり綺麗になって、
そうですね、
匂いがなくなったもんだから、河川敷のキャンプ場とか海沿いのキャンプ場でも十分 昔大体あの夢の島なんていう埋め立て地はですね、
はいはいはいはい、
もうなんか空気が悪くなってて、あの、まあ、ゴミの山で大変でっていうのがもう連日のようにニュースになってる時代があったんですが、今きちんと整地されてビルが建って美しい埋め立て地になって高層マンションなんかビョンビョン建っちゃって、そのビョンビョン建ってる高層マンションに奥の値段がついてですね、一部の富裕層と言われる人たちがもう空中富裕みたいな、もういいやも
う講演会ネタの着地点はいいですか。そ
うそうそう、はい、もういいです。講演会ネタはもう以上しゃべ、あ、講演会ネタの着地点ですか。そんなこんなでありまして、講演会以降自治体によってね、だからまん延防止措置が発令されるのも明日の、まあ、明日から
ですか。そうですね、日付が切り替わって午前0時からということになります
が、ですよね、
はい、
で1都全部合わせて1都16全部合わせて16か、
はい、16都県
ですね、16都県なんですが、温度差あるんですよ、主催者によって。つまり、都や県の規定には、はい、私が行くような小規模の講演会って引っかからないんですよ。引っかからないけれども主催者判断でやめるところとやめないところと、あの緊急事態宣言の時には、はい、見事に緊急事態宣言が出された瞬間に講演全部中止、もうハンデを押したように例外なく中止なんですが、今回は主催者判断になってるから、
なるほど、
中止になってるところと残ってるところとバラッバラなんですよ。
あ、そっか、半分だけ入れるとか、
OK、まあ、今回も、東京人口あたりの感染者数でいうと東京よりずっと多い大阪が今のところまん延防止措置は検討状態で、だからまあ自治体の庁の、まあ、腹のくくり方によって対応がこう違ってくるっていう現象がようやく起き始めてるんですが、
はい、
講演会社、講演関係 もまさにそうで、講演主催者の腹のくくり方一つでやるところやらないところが顕著に出始めていて、で、何が言いたいかというと、今週末私が行くはずだった講演が中止になってしまったので、
はい、なるほど、
さあキャンプにでも行くかと。
そしたらキャンプ場もでもやってない可能性があるんだ。
大阪はやってると思います。
あ、なるほど。
だから東京はやってないですけど、東京はそのマンボウが適用されちゃうんで、
はい、
もうキャンプ場どうもマンボウ適用期間は閉鎖されるみたいですが、都営のキャンプ場は。だけど大阪は普通にやってるはずなんで。だけど大阪府営の大阪湾沿いのキャンプ場なんか行きたくねえよなとか。
そんな、
え、あれ、これまあ大阪で放送されてないから大丈夫っしょ。
ラジコの、
いや、ラジコ、
ね、そこを好む方もいらっしゃるわけですからね。
大阪の皆さん聞いてはいけません。あれ、
そんな
責任逃れのためになんてことを。
はい、話進めます。
そろそろ株と為替をお願いします。
は
い、
東京株式市場日経平均株価3日ぶり反発でした。昨日と比べ305円70銭高い 27,772 円93銭で取引を終えております。まあ、昨日800円近く下落したということの反動で、割安感が出た銘柄に買い注文が入りまして相場を押し上げたほか、取引時間中に発表された中国の利下げが景気の下支えになると好感されまして、上げ幅は一時400円を超えたということです。為替は1ドル114円45銭付近での取引、昨日のこの時間と比べ15銭ほど円安となっております。
ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もズームオンミュージックリクエスト、エンディングに、ね、かける曲を、募集しますが、お聞きになりたい曲フリーでいいですか。
冬のキャンプで聞きたい曲。
なるほど、
冬のキャンプね。
どうですか。
いいんじゃないですか。
シンプルに、
はい、うんうん、シンプルね。これはあの
冬キャン、
冬キャン、
うん、
冬キャンの曲
でもね、これ見てたんですが、その若者2人が背負っているグッズ、道具がですね、どう見ても高そうなんです。
なるほど。
私なんかその辺で売ってるような1000円ぐらいのテントしか持っていかないんですけど、装備が素晴らしいんですよ。あ、みんなこういうことに金使ってんだな、競技の若者は、と思って。
なるほど。
飯田君なんかはまあ基本的にあれだよね、キャンプ行くったってその辺 の, あのペットが使ってるような毛布引っぺがしていって体にグリグリ巻いてあのコンクリートの 上で寝たりする
なんてこと言うんだ。
そんなこと
なことはない。
いくら痛くてもね、
やっぱりね、キャンプもね、はいはい、ファッションから入らないとね。
お、
俺も今日反省した、まあね、若者たちを見てて、ああちょっと俺のキャンプスタイルは違うな、これは最近のキャンプスタイルに合わないなと。
お、は
い、反省しました。
じゃあ形から入ってみてください、はい、じゃあ
テント買おうかな。
リクエストもお待ちしております。この後は最新のニュースにズームしていきます。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。北朝鮮は金正恩総書記が出席した朝鮮労働党の会議で ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射や核実験の再開を示唆し、アメリカを強く牽制しました。 NHK の視聴者の個人情報を不正に得て動画サイトに公開した威力業務妨害などの罪に問われているNHK と裁判している党弁護士法72条違反での立花孝志党首に対して、東京地裁は今日、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。起訴された18歳、19歳の実名報道を可能にする改正少年法が今年の4月に施行されることに伴い、法務検察当局が裁判員裁判の対象事件に限り、起訴の時に被告の実名を広報する方向で検討していることが分かったと、今朝の朝日新聞が報じました。新型コロナの PCR 検査で沖縄県内の検査機関が大阪府の医師へ診断を依頼した結果、およそ900人が新規感染者に含まれていなかったことが明らかになりました。依頼を受けた大阪の医師はオンラインで診療した後、発生届を大阪府内の保健所に出していました。5歳から11歳への新型コロナのワクチン接種について、日本小児科学会は基礎疾患がある子どもの重症化を防ぐことが期待される、健康な子どもにも12歳以上と同様に意義があるとの見解を発表しました。財務省が発表した貿易統計の速報によりますと、去年2021年の貿易収支は1兆4722億円の赤字となりました。原油など資源価格の上昇が続き、貿易赤字になりました。鹿児島県の南種町で漁協組合の生けすで養殖していたブリの稚魚が大量死しました。トンガの火山噴火による津波の影響とみられており、被害額は少なくとも3000万円に上るということです。大学入学共通テストの平均点の中間集計が発表されました。数 1A の 40.25 点など6科目で前身の大学入試センター試験を含め過去最低点を下回りました。第166回芥川賞と直木賞の選考会が昨日開かれ、芥川賞に砂川文治さんのブラックボックス、直木賞には今村翔吾さんの山陽の盾と米沢ほのぶさんの国老城の2作品が選ばれました。
はい、まあ、大学入学共通テストで過去 6科目で過去最低点を下回ったって、これは毎年試験問題の難易度が変わってるわけで、
うんうんうん、
ほとんど意味がないっていうかですね、うんうん、毎年これ、あ、今年はなんか過去最低点も6科目で下回ったから なんか今年の学生はみんなバカになってるらしいぞって言うんだったらまたこれは一つね、
はい、
社会的に検証する意味がありますけれども、共通の尺度で測れないですからね。
そうですね。
ね、これに関して言うと私は全く経験がないので一番近い飯田君にコメントを求めるしかないので飯田君一言どうぞ。
いやこれがですね大変恐縮なんですが私センター試験というものは受けておりません。
へ裏口入学
裏口じゃないですよ。裏口じゃないです
よ。ほぼ裏口入学。
裏口じゃなくて、まあ、正門ではないですね。通用門ぐらい
の。なるほど。通用門入学でこっこり耐えちゃったんだ。
あのね、推薦入試っていうのがあって、たまたま私の時の横浜国大の経営学部の推薦がですね。
え、横国も、
面接と小論の。
横国ってね、はいはいはい、いわゆる国立大学二期校ってやつだったんですが、国立大学二期校の中で横国ってのは別格総本山で、湯屋、まあ、運が悪くて東大落ちちゃった、東大法学部落ちちゃったような人が行く大学だったんですよ。それが何ですか、裏口入学。
裏口じゃないっつ裏口じゃないですよ、推薦入試。
あ、そう。
で、私は、センター試験の時はですね、友達を応援する側に回っておりましてね。
あ、そう。
校門で頑張れって。すいません。
聞いたけど、全く無駄な時間を2分ほど過ごしてしまいまして、失礼をいたしました。
いや、俺が悪いみたいになってるな。
鹿児島県の南種町で、いけすのブリの稚魚が大量死。
はい。
なんでトンガの噴火でブリの稚魚が大量死するかというと、これよくわからない、メカニズムはよくわかってないんですが、どうやら、津波のせいで、海底から、海流が変わってですね、ガッと網が持ち上げられた拍子に、稚魚と網が擦れると、網に擦れたぐらいで死んじゃうのかっていうとそういうもんらしいですね。
ねえ、そうなんですね。
意外と弱いんだな、
ね
え。少なくとも被害は3000万円で、これブリの稚魚だけじゃないですからね。今全国的に被害が出てるのはカキイカだとかが、
はい、
沈んだり壊れたりなんかして、これの被害額も相当になりそうだと。それでなくても今北海道の赤潮で海産物の値段がね上がったり物がなくなったりしてるのに、ちょっとまた頭痛い話だなと。それから、あ、これびっくりですね。新型コロナの PCR 検査で沖縄県の検査機関が大阪のお医者さんに診断を依頼した結果、およそ900人が新規感染者に含まれていなかったって、
はい、
という
ちょっとおまぬけな感じですね。
これどういうことかというと、でおよそ900人って言ったら、ちょっと待って、これいつのデータが900人って言ったら、トータルで900人だから、
はい、
毎日何人とか何十人が積もり積もって、うん、去年の暮れからこれが発覚する最近まで900人、
はい、
とその間何が起きていたかというと、この900人に関しては沖縄の感染者数が少なく報告されて、うん、大阪の感染者が多く報告されていたと、はいはい、なあほなっていう話ですが、なあほなだけど、じゃあこれ数字がすぐ訂正されて、いやこの人この人この日の分が、大阪では多かったんで大阪はこのぐらい下がりますよ、東京沖縄に関して言うとこの人この人この日ぐらいが上乗せされてトータルこのぐらいの数字になりますよって同時に出してくれりゃいいのに、
うん、
ざっくり、900人が含まれていませんでした沖縄の統計にって言われて、はい、その分大阪に乗ってましたって言われたってどうしようもないよなこれ、
うん、
どの日の分を訂正するんだと、それちょっと早急にやってよ。そうじゃなかったら今までさ、テレビがあのドラムロールみたいなものを入れかねない勢いでさ、
はい、
でドン、今日は7000人みたいな、
やってないですけどね。
そうだけど、あれテレビ見てるとなんかドラムロール入れるんじゃね。よくあのね、テレビ局で CM って基本的に視聴率落ちるんですよ、
はい、
ね、テレビ局で視聴率が落ちるタイミングっていくつかあるんですが、まあ、CM っていうのはコマーシャルタイミングがドンと落ちるんで、どういうことをやるかというと、まあ、バラエティをご覧の皆さんは気がついてると思いますけれども、
はい、
CM の前にで、あのギリギリのところまでやっといて、うん、この後はCM なのみたいなことをやるんですが、今最近一部のたちの悪いメディアはこれをコロナの感染者数で、この後報告ですって言って CM のって、なんだよバラエティ番組で、そのうち俺どっかドラムロールつけるんじゃねえかと思ってたら、さすがに
さすがにそれは
でもほとんど心の中ではみんなドラムロール入れながらやってるよなっていうのありますよね。真面目にものを伝える気があんのかと、
はい
はい、で今みたいなこの数字なんですけれども、まあ、昨今あの数字のね、 意図的なあるいは意図せず、間違った数字を流しちゃって統計上の問題っていうのが頻発しておりますが、そりゃこんなことやってたらそういうこと起きるよなということもありますが、さあ、改正少年法の話題でどこまでの範囲を実名報道にするかという話題をやろうかと思ったら時間がなくなってきたので、はい、これはまあ私ね、この少年法第61条という、どこの誰かを、スイッチすることができる報道をしてはいけないと書いてある、スイッチって推し量って知るですね、
はい、
これをスイッチと書いてあるんですが、これに関しては私ねライフワークのように研究してきましたから、これについて喋らせたら3時間は喋れるから、今日はこのぐらいにしといてあげよう、
来週とかね。
ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
1月20日木曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
さあ、ここで番組からのお知らせです。
はい、
来週1月24日月曜日からの1週間、辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集辛坊治郎が経典越え、ニュース大横断スペシャルをお送りします。まあ、ヒルサイズ越えとも言いますね。来週の放送では2月4日に開幕する北京オリンピックの裏側、さらに間違いだらけのオミクロン報道の裏側に迫っていきます。スペシャルウィークの金メダルを目指して辛坊さんおっしゃいましたんでね。
言ってないよそんなこと一言も。
やっぱり
初めて聞いたよそれ。
昨日それ似てんのかとおっしゃったじゃないですか、ですからもう経典越え、ヒルサイズ越えのね、危険な発言期待されてますんでね。
私は平常心で、
はい、立ってくれ、
スペシャルウィークじゃない時にこそやっぱり進化を発揮したのではなかなか意味がないわけですね、営業的にね。わかりました、はい、大人の事情というのもありますから、は
い、お願いします。
よろしくお願いします、
頑張ります。
来週月曜日は辛坊さんと橋本徹さんが激論、
どるちゃん。
25日火曜日は北京の今を評論家の関平さんに伺います。関平ちゃん。26日水曜日は北京オリンピック・パラリンピックは成功するのか、元 JOC 参事の春日良一さんに伺います。良一ちゃん。そして木曜日は岸田総理大臣から山手線までトークも頭皮もワールドクラス、
どういう
経典越えの飯田浩司アナウンサーです。
経の字が違います
よ、ちょっと。経
は経ですか。
ヘアの経なんですよ。浩司
君、はい、
こちらに
お聞きになってください。そんなね、浩司さんの話題のメールが、
私ですか、
いただいてるんです。
ありがとうございます。
山手線だな。
あ、そうそうそう、埼玉県川越市の川越ののみすけさん、48歳。
ありがとうございます。
先日飯田アナがアナウンスを務める JR 東日本の山手線の特別車両に乗車いたしました。
ラッキー、ありがとうございます。
52分の1。
そうそうそう、
50分の1
で、原宿より山手線内回りに乗車、で目黒の手前で目黒についての案内がありました、これが飯田アナウンサーの社内アナウンスとすぐに分かりました。
目黒はサンマの産地でとか言ってるわけですね。
目黒のサンマ話をね、確かにね、してますね。
でね、この方は、はい、普段の声とは異なり大変いい声でのアナウンスなので本当に飯田アナなのかと耳を疑いました。
あれ昔はね、目黒でサンマなんか取れねえだろうっていうので、
はい、
目黒のサンマは常識だったんですけど、今目黒のサンマの落語の方が有名になりすぎてですね、
目
黒で本当にサンマが名産だと思ってる若い人がいるっていう話で、それじゃ落語成立しないだろうって話なんですけど、
目黒のサンマ祭りっていうのはね、コロナ前は大盛況でしたから、
流通が発達すると確かに目黒でサンマ食ってどこが悪いのって話ですよね。
まあどこでもサンマ食べられるっていう、ね、はい、
まあ、そんなことでございます。
いや、ありがとうございます。
チャンスがあればね、巡ってくるかもしれないん
で、ね、はい、山手線の第11編成がこのハンドバイ山手線、東京環状線という特別編成になってるんですが、リアルタイムで検索すると今ですね、渋谷新宿間を走行中。
そんなことわかるんですか。
これね、わかるんですよ。これね、 かなりのマニアの人がですね、今日はこういう運用で動いてるぞみたいなものを調べてくれてて、
相当なマニアさんですね、
はい、今外回り電車で
鉄道ファンは熱いよね、新宿の手前を見てましたということで、その電車に乗り合わせて飯田君の声が聞こえてくることが幸運なのか不運なのかは知りませんけど、は
い、なんかね、僕実際聞いてないんですよまだ。でも聞いた人がこうツイートしてたりなんかするのを見ると、なんか突如としてあのテーマパークに入ったようだとかですね、ウエスタンリバー鉄道かとかジャングルクルーズかとか、
鉄道ね、私好きなんですよあれ、あのディズニーランドにウエスタンリバー鉄道っていうのがあって、真ん中辺に池があって、その池の周りをぐるっと電車が一周してるんですけど、これがやっぱりね、政治的に正しいことっていうことがポリティカルコレクトネスみたいのがあって、あの開園当時とそれから20年経って30年経った今とでは微妙にね違うんですよ。ジャングルクルーズもそうですね、
まあ、その池でねやるのがジャングルクルーズですからね。
だからこれってだから20年30年前は OK だったんだけれども、はい、今の時代にこのコメント合わないよねっていうので、よく聞いてると、あれ俺が20年前に乗った時とコメント違うよねっていう箇所が何箇所かあるんで、これが面白いですよ結構、
時代とともにね、そういうところもね、
もっとはっきりね、いえ、なんでそんなに奥歯に物の挟まった言い方をするんだと、ラジオを聞きの皆さんは思ってらっしゃると思いますけど、言えないんですよ
言わなくていいですよ、
地上波ですからね
そうですね、続きは YouTube で
ちょっとそのステマやめてくださいよ、
さっきから見てもずるい本当に、
あるいはメールマガジンで
公演でも喋っちゃうよみたいな、
うん、そうそう自治体の皆さん予算が余ってたら受けますよ
いいねで
さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、そうそう、まだまだお待ちしております、
応じて
価格変動制
そういうところばかりとは限りませんからね、本当に心の底からもね、
あ
の
招き
したい、辛坊さんに来てもらいたいってこう呼びになってるところもね、
ありがとうございます、
大半かと思いますけれども
恐縮です
メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは冬のキャンプで聴きたい曲もお待ちしております。この後はズームオンお送りします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩司、峯村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中、詳しくは番組ホームページまで。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。コロナ関連の経営破綻累計2758件。
東京商工リサーチによりますと、昨日現在負債1000万円未満を含めた新型コロナウイルス関連の経営破綻は2758件に上っております。業種別では飲食が最多の452件、続いて建設、アパレル、食品卸、宿泊となっております。
倒産そのものは、はい、去年だいぶ減りましたよというのが、うんうんうん、つい先だってニュースになりました。
そうでしたね、
はい、どういうことかというとですね、手元の資料を見ると、あ、今年の1月の半ばにもうすでに各メディアで報道されてますけれども、東京商工リサーチというところがですね、今月の13日に2021年の全国の企業倒産件数というのを出したんですが、
はい、
これがですね、去年に比べても 22.4% 減、6030件で、この件数というのは1964年以来57年ぶりの低水準、
はい、
57年ぶりの低水準って、
うんうんうんうん、
ものすごい低水準で企業全然倒産していないっていうことなんですが、なんでかというと、
はい、
新型コロナで景気が低迷してきたんで、政府がですね、あの融資策を強化して、とにかくみんなどんどん融資するわけですよ。そうすると、まあ、言葉は悪いですけども、潰れかけたようなところがですね、本来ならば潰れちゃうんだけれども、今定理で、ほとんど言うや金利なしで政府がお金保証人になってくれて貸してくれたりなんかすることもあるわけで、そうするとお金借りてくると、 倒産せずに済むわけですね。で、去年おそらくそういうことなんだと思います。去年も一昨年もそうですけれども、倒産件数がコロナ以降実は激減してるんですが、
はい、
これ反動が恐ろしいですよ。
今
年以降ちょっと繰り延べになってる部分のお金返済しなきゃいけなくなっちゃってきて、それとは別にさっきの話なんですが、一方でコロナ関連の破綻は増えている、
はい、
でコロナ関連の破綻というやつは、これは統計取り始めてから2年しか経ってませんから、
はい、
ね、その前と比べられないわけですよ、
うん、
その前にコロナ関連の倒産というのがないわけだから、それ何件であろうとそれはまあ増えてくるよねっていう話なんですけれども、ただ倒産の内訳を見てみると、やっぱり飲食店等は相当追い詰められてるところで始めてんだなと、
うん、
だから本当に小さくて、おっさん一人でやってるようなスナックみたいなもんで、コロナで営業時間短縮であるとか営業停止になって、その分補助金が出るからその方がラッキーみたいな小さな店はいいんだけれども、もうちょっと規模が大きくなってきたり、あるいはチェーン店だったりなんかして、はい、チェーン全体では1店舗と同じだけしか補助金が出ないみたいなことになると、それはとてもじゃないけどやっていけないっていうクラスの飲食店の破綻が、
はい、
でこれ心理的には、もしかすると緊急事態宣言が出されたり、今去年の9月8月第5波の時の緊急事態宣言が解除された後って普通に営業ができるようになると、その段階で補助金止められますよね、
はい、
で毎日日銭に稼がなきゃいけない、だけど潰してしまうと次に緊急事態宣言やまん延防止措置が出された時に補助金受ける受け皿がなくなってくるから、必死になって頑張って支えようと思って、次にまん延防止措置が来て、そうすると1日、最低でも2万5000円以上の補助金が出るので、はい、それで受け皿だけは確保したいというのが当然経営者の心理なんだけど、それでも耐えきれなくなってきてるところが、もう2000に及ぶと、はい、これ全部飲食店じゃないですが実は半分ぐらいが飲食店なんで、ということで、この状況は飯田君、
はい、
何回も私この番組で言ってますけれども、とにかく制作者はしっかりと物事を判断するに際して、はい、うん、一人を助けるために100人殺すような施策をしてはいけませんよと。だから、メリットとデメリット、ね、費用対効果全部を含めた上で物事を判断して政策を決めなきゃいけないんだけれども、今政策決定のプロセスを見てるとどうもそんな感じじゃないんで、東京都に今回割とまん延防止措置が大阪に先行して出されたいきさつをそーっと見ていると、
はい、
まあ、いわゆる中央政府との心理戦ですね。今までの緊急事態宣言とかなんとかっていうと常に知事が先行して、ね、後ろから政治が中央の政治が追っかけてくると、
はい、
でそれをやられるたんびに歴代政権つったって、まあ、岸田さんの前は2代しか、
そうですね、
コロナに関してはないですけれども、これ2代の政権の支持率の推移と小池都知事の動きというのをこうつぶさに見てると、
はい、
やっぱり小池さんが先行して後から政府が追っかけていく形になって、これがきっかけになって支持率が下がっていくっていうのを、はい、岸田政権はそういう意味ではね、
うん、
見事に世論が読んでますね。だ今回も東京都知事が先行して緊急事態宣言って言う前に、
はい、
延防止って言う前に、政府の方から先に先行して出した方がいいんじゃねみたいな話持ってって、そうするとまあ小池さんの出る幕ないっていうか、もう小池さんが前面に出始めた時には政府の方が先行してまん延防止措置を東京都とその周辺に決めているという、
はい、
この辺の駆け引きが極めてね、病気に対してどうするか、ね、病気に対して社会経済を維持しながら、社会経済ってよくね、経済っていう言葉は新聞に踊るんだけれども、経済って言うとなんかすごい狭い範囲をイメージしてしまうんだけど、はい、そうじゃなくて我々の文化であるとか社会生活であるとか、うん、若い人の未来であるとか、うん、そういうのも全部含めたコメントじゃなきゃいけないのに、経済がっていうことになると、なんかすごく物事を矮小化して、判断するという、
そうそう、人の命と金儲けとどっちが大事なんだみたいな、
そうじゃないんだと、だから今かかってるのは、これも言うとね、大批判を政治家なら浴びますが、俺政治家じゃないんで言いますけれども、ね、もう超高齢の ね、超高齢の方の一人の命を助けるために若者、多くの若者の未来を奪うような政策が果たして正しいのかっていうところの本来は論点であって、経済がっていうとなんかすごい矮小化されて物事なんだけど、そうじゃない、我々の伝統文化であるとか若い人の未来であるとか、そういうことを考えた時にどうなんだっていうような政策判断が行われずに、
はい、
もうパーセンテージで 1%、2%、3%、まあ、大きく下がるときには10ポイントぐらいガンと下がりますけれども、目先の支持率狙いながら国のトップと都知事とが心理戦を繰り広げた上で決まる政策って、飯田君、
はい、
いいのかこれで。
いや到底いいとは思えないんですけども、ね、
次行こうか。
次行きます。
はい、
では続いて解説するニュースはこちらです。韓国大統領選挙。
3月9日に行われる韓国の大統領選挙まで50日を切りました。与野党の主要候補の支持は拮抗したまま混戦模様が続いております。そんな中、与党共に民主党のイ・ジェミョン候補のある公約が話題となっております。
はい、どんな公約かというと、
薄毛対策、すなわち薄毛治療剤に健康保険を適用する公約が内外で波紋を呼んでいるということでございます。
これが韓国内でもですね、
はい、
ポピュリズムに引っ掛けてケピュリズムとかモピュリズムとか
モーピュリズムみたいなことですか。
そう言われてるらしいですが、
いやいやいやいやいやいや、まあでもね、大事な政策だろうというふうにも思いますし、まあ、
まあでもね、保険適用されれば、
いや、ありがたいですよね。
悩みの方は非常にありがたいと思いますしね。
いや本当ですよ、
単純に考えるとね、
頭の毛の問題というやつは韓国においてはちょっとね、はい、日本あたりと違う背景があるんですよ。というのが、歴代こうね、韓国のトップの中で、
はい、
髪の毛の量に応じてですね、特にあのパク・チョンヒ、まあ、我々の世代は朴正煕っていうんですけど、
はい、
パク・チョンヒ大統領っていうのが、まあ、いや最初の韓国の軍人、まあ、軍事独裁政権っていうんですかっていうんですよ。それで、まあ、それを受け継いだチョンドハン政権も、まあ、どちらかというと軍事独裁政権というイメージですが、はい、このチョンドハンさんという人は髪の毛薄いわけですね。このチョンドハンさんの時に、はい、割とその民主派の弾圧が、ね、はい、ひどかったということ で、で当時民主派の間ではですね、チョンドハン大統領っていうので、あの名前を出して批判をしたりなんかするとですね、韓国国内でひどい目に遭わされるんじゃないのということで、陰口叩くときに、
はい、
あの手盛りという言い方をしてたんです。
手盛り、
手盛りというのは何かというと、韓国国内で髪の毛の薄いことを手盛りというんですね。
手盛り、
うん、あの手盛りがあって、こういうやつです。タモリじゃないですよ、
手盛りって
大統領と呼ばずに、はい、手盛り、つまりあのチョンドファン大統領の髪の薄かったことを揶揄して、
はい、
まあ、そこをポイントにして、まあ、あの陰口のためのニックネームをつけて、それで呼んでいたという歴史があって、韓国の政治と頭の毛というのは実は切っても切れない関係があると。
なるほど、この毛っていうふうに言ってたわけですね。
僕はそこまで言えません。それはやっぱりね、それ飯田君の強みだよね。俺はそれは言えないもの。
まあまあ一周回ってね、
俺は言えないもの、それ俺はそれ、そうなんだ。
いや、そう、
そうなんだ。
まあ、それ やめられたね、そんなこうことを叫んだ方もかもいらっしゃいましたし、ね、
韓国、まあ、日本の岸田政権のポピュリズムも大概だなと思いますけど、
はい、
韓国のポピュリズムもここまで来たかっていう感じが、ぶっちゃけ戦でもないですよね。はい、
まあそうですよね。このじゃあイ・ジェミョンさんが悩んでるかっていうと、どうやらそんなことはなさそうだなっていう顔もしてますしね。お前に俺の気持ちがどう、何が起こるんだっていうのも
思
わざるを得ないというかね。だし、なんかこうね、こうポリティカルコレクトネスはなんだということを言いますけれども、どうもこのハゲだけはそのこう枠外にあるような感じのね
扱い、
本当だよね、うん、 本当だよ、それはちょっとダメだと思うよ。最近、うん、あの女性の美醜に関して何かを言うことに関して言うと厳しく批判されるという、
ルッキズムだっていう
ね、それがじゃあ男性の薄毛に関して言うと、うん、それがまああの治外法権みたいなことになってるのはおかしいよね、社会として。
そうそうそう、だからこのね保険適用だってそれによってじゃあ、これ価値観としてじゃあハゲはダメかということになる、これ補正だというようなね話にも、それこそあのソフトバンクの孫正義会長は生え際が後退してるのではない、私が前進してるのだ、
なるほど、
名言を名言ですね、
名言を残していらっしゃいますから、
なるほど、
私もこれはね非常に感銘を受けましてね。
いやでもね多分ね、例えば氷とか降って頭に硬いものが当たるときにはクッションの役割をするからないよりはあった方がいいんじゃねみたいなところはどうなんだろうか、
フード
必要、全く必要がないのかな。それで言うとね、この間もね、あれ誰と話してたか、橋下徹と話してたか、あの東国原さんと話してたか忘れましたけれども、
はい、
あの体の人間の体の部分で毛の生えてる部分っていうのがいろいろありますよね。なんか無駄に、あの口の周りだけじゃなくて
はい、はい、
手とか足とかもなんか剛毛生えてますけれども、
ね、
それ私ほとんど生えてないんでつくづく思うんですけど、いるのかと、
いやいやいるのか、
必要なのかと、
まあね、
ね、
この腕毛
まあ、あのその腕はいい、けいいとしてですね、
はいはい、
肩の下とかですね、
あ
のデルタ地帯であるとかっていうところの、この辺最近は、うん、あの男性でもすごい勢いって最近電車に乗るとすごい目につくのが男性の脱毛広告、
そうそう普通になってきてますからね。
そうなんですよ、この番組でもあの、まあ、今度月曜日来た時もその話はやめようと思いますけれども、多分つかみかなんかでイントロダクションでその話になっちゃうのは避けられないかなとも思うんですが、橋本徹氏はヒゲの永久脱毛を始めて、言った東国原さんもされてるそうです。東国原さんは下半身の毛を全部取ってやってるって話で、なんでなんですかって聞いたら真面目な顔をされてですね、僕はね、将来の介護の負担を緩和するためになんですって。
でもそう考えてされるってこと本当に
多いですね、多いですね。だから下半身の脱毛を男性でやるので、
そうそう、
女性もですか、
うん、多いみたいですよ。
あの将来の介護を考えて脱毛されるという方が多いようですが、あれがまあ結構な値段するらしいですよね、まあまあ、期間によるのか。だからあれ、はい、日本では健康保険効きませんから、まあ、いわゆる自由診療扱いになってるの で、
はい、
いやいくらにするかはもう病院医院クリニックのさじ加減一つということになってますが、だからこそ韓国はこれに対して健康保険を適用するというようなことが政治的な話題になっているということなんですけれども、私このニュースに関してと思ったことがありまして、もしかしたら日本にもあるのかなと思うんですが、このニュースを伝える韓国のメディアのいろんな記事を読んでいてですね、韓国には大韓国毛髪協会という団体があるらしいです。
ほうほうほう、
はい、
毛髪協会、
ええ、
髪の毛のことね。
どうもその、今大統領の名前、大統領候補の名前何でしたっけ、
イ・ジェミョンさんですね。
あ、ちなみにあの常識の範疇かもしれませんけれども、韓国の大統領制、はい、大統領選というのは、
はい、
韓国大統領というのは5年1期しかできないですね。アメリカ大統領みたいに4年で2期までできるとかっていうことがないので、
うん、
1期になると1期5年をやってしまうともう次続けてできない、
はい、
だからまあ同じ大統領が2期連続してなることはないというんで、全く新しい人たちの名前が出ていると、誰が、大統領候補になるの。ついこの間までのニュースではですね、
はい、
今の共に民主党っていう今の大統領の系譜を受け継ぐ大統領候補よりはそれとは全く違う元検察官の保守系の候補がだいぶ有力という話がもうつい1ヶ月2ヶ月ぐらい前はだいぶ報道されていたんですが、この1ヶ月ぐらいで急激に失速をしてですね、最大野党国民の力、まあ前検事総長で保守派と呼ばれているユン・ソン・ヨルさんという方がですね、まあ奥さんの学歴詐称等のニュースが韓国内で大きく報道されたことがあって完全失速をして、今のイ・ミョンバク政権の後継者、ごめんなさい、イ・ミョンバクじゃない、ムン・ジュイン政権の後継者であるところの共に民主党、同じ共に民主党の、イ・ジェミョンさんという人が、はい、まあ、有力になって、このイ・ジェミョンさんという人が薄毛治療に健康保険を適用すると言っているという、はい、そういう図式であります。こうなるともうすぐ大統領選挙で、
はい、
今のまんまの構造が続く限りは 共に民主党が2代続くということになっちゃうのかな。
まあ、最後にどっちに転ぶかっていうのがね、かなり今拮抗はしてきているということで、世論調査によってはユン・ウーソクヨルさんが保守系の候補が上に立つ場合もありますが、まあ、大体その差が4ポイントとか3ポイントとか、
これはだから今の政権にとっては大問題で、ムンジェイン政権にとっては大問題で、
はい、
韓国ってその前のパククネさんもそうだし、その前のイミョンバクさんもそうだし、うん、その前のノテウさんに至っては最後、ノムヒョンさんに関しては自殺に近い形で命を落とすみたいなことになって、歴代大統領辞めた後まともに普通の生活できてる人が一人もいない状況で、ムンジェインさんもその道をたどるんじゃないのと言われてたけれども、次後継者が同じ共に民主党の、
はい、
イ・ジェミョンさんだった場合にはそれを避けられるかもしれないという、そういう図式なんで、そうなると本当に韓国の大統領の歴史から言うと初めて無事に任期を終える大統領ということになるんで、だからの韓国の大統領選はあと何日、50日ちょっとなんで、ちょっと今後とも注目していって、その髪の毛の行方も含めてですね。
そうですね、
三田君、
はい、
韓国籍取るか、じゃあ、これ大統領の人になってる、
髪のために、いや、なんとか、
飯田君はありのままの姿がいいんですよ。ズームオンでした。
ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜の午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいです。ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。そして1月24日月曜日からのこの番組は辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルと題してお送りします。橋本徹さん、関平さん、春日良一さんなどスペシャルなゲストが毎日登場。辛坊さんとゲストの経典越えのトーク、ご期待ください。1月24日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ぜひラジオラジコでお楽しみください。
辛坊治郎飛びます飛びます、経典越えしちゃうよ。1月20日木曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送の飯田浩司です。
さあ、本当に心優しいね、リスナーの皆さんが。
ありがとうございます。
お題に答えてくださってます。今日はですね、
はい、
冬のキャンプで聴きたい曲というお題でした。神奈川県横浜市の太郎さん、25歳、さだまさしさんの北の国から、遥かなる大地より蛍のテーマはいかがでしょう。
長いタイトルだな。それ全部タイトル、曲の名前なんですかね。
サブタイトルみたいなものなんですかね。さだま
さしさん、さだまさしさんね、ゆったりとした曲、島持ってらっしゃるんですよ。有名な話ですよね。で、私この4月からですね、私の新しい船で全国の島巡りというのを考えてまして、
はい、
なんとかこのさだまさしさんとコネをつけてですね、島一遍寄らせてくんねえかと思うんですけど、これないですか。
僕はないです、ね、
なんか日本放送ありそうじゃない。ほら、
日本放送ではね、よくお世話になってますけどね、佐田さんね、
島入れてくんないか聞いといてください。お願いします。
それからこの方のお名前がないのかな、トシイトとハッピー&ブルー、寄せばいいのに。
ほうほう、この寒いのに寄せばいいのにですか。
キャンプをする方々にはバカねバカね、寄せばいいのにと思ってしまいますと。
なるほど、おっしゃる通りです、はい。
勝子さん、浜松市にお住まい男性の方、大寒の野外、凍てつきそうな寒さの中、アウトドアライフで温まるには酒が一番、思いつくのはウイスキーです。熱めのお湯割りなんかをちびちびやりたいですね。
いいですね、焚き火見ながら熱めの水割り、いいですね、それ。いい
で、石川さゆりさん、ウイスキーがお好きでしょう。
あ、いいですね、
なるほどね。
あと小石川の旦那さん、文京区の方、八代亜紀さん、船歌、やっぱ扱うんでしょうね、船歌もいいですね。
ぬるめの感がいいと、すぐぬるくなっちゃうよ。
確かに、おっしゃる通り。
荒川区の潮風ボズさんは、坂本九さん、見上げてごらん夜の星を、
名曲ですね。
あとは千葉県三部郡の慎吾さん、52歳、 マイク真紀さんのキャンプだほいお願いします。
それ夏でしょ、
ね、キャンプだ
ほいね、懐かしいですね、
はい、ガキの頃に行くとなんか必ずキャンプファイヤーで歌ったぞみたいなね、
そうそう、はい、
あった
誰でも歌える、はい、埼玉県民歌とともに
埼玉県民歌はちょっと分かんないですね、
分かんないですか、あれ僕ね埼玉県民歌をね日本の愛称歌にするという今一大プロジェクトを考えてるんですけど、
そうなんですか、
はい、名曲ですよ
いきなり埼玉出身者が逃げましたよ、
ちょっといや私よくね分からない
んですか、
分かんないですよね、
それは埼玉県民の風上にも置けませんねおお埼玉埼玉輝く埼玉
っていう曲なんですか、
そうですよ、はい、
そうなんですか、
秩父の峰の
いい歌ですよねきっと、はい、
いい歌ですよねきっと、
板橋区の京介さん、
秩父の峰の紫に風も緑の武蔵野よ、
あそうそうそう、
いいとこですよ、はい、埼玉京介さんのリクエストはですねエレファントカシマシ今宵の月のように、あとは東大和市のですね踏んだり蹴ったり転んだりさんは、
はい、
冬のキャンプ場で聞きたいのはテントから見、ね、出て見上げる夜空に冬銀河が広がっているでしょうねっていうことで、はい、吹きの塔冬銀河、
おお
横浜の、見かけの単身赴任親父さん、冬キャンの歌辛坊さんや増山お嬢様世代なら当然
どこがお嬢様やね
ドボルザーク新世界の陶器山に日は落ちてでしょう、ね、
はい、
浜松市 の、
ね、日が日没早いんですやっぱ冬のキャンプは、
そうですよ、
うかうかしてるとあっという間にね日が落ちて、だけどもうそろそろなんかあれじゃないの、い
やだんだん、ね、明るくなってきてますもん、
むしろ明るくなってくる時期だよね、
う
ん、あれ
そうですね、
そうなんだよね、はい、
まだいただいてますよ浜松市の犬黒さんはですね、はい、浜田翔吾さん思い出のファイヤーストーム、横浜市のしましまライオンさんはカズンの冬のファンタジー、
綺麗、ね、な曲だな、
川崎市のエトポさん冬キャンプで聞きたい曲はアニメゆるキャンのオープニングテーマ浅香さんのシンディーデイズです、
そうそう、あのキャンプアニメとかねそういうのあるんだよね、
あるらしいですね、なんかね、
そうなんです
よ、はい、で、
それから長野県上田市のネアルコさん、
へへ
アニメ、あこの方もアニメゆるキャンのエンディングテーマの佐々木恵里さんの冬日和をリクエストします、
あるもんです ね、私アニメといえば進撃の巨人の最終シリーズが始まってるはずなんですよ、ね、あれちょっと見終わるまで死ねないなと思ってるんですけど
死なないでください、はい、頑張って読んでください、そうそうそうそう袖ヶ浦市80歳のしげこさん、昔みんなで炎を囲んで輪になって歌いました、辛坊さんにぴったりの曲だと思います、森田浩一とトップギャラン青春時代、
冬キャン関係ないな気もしますが、
まあ、でも青春って、まあね、キャンプファイヤーとかねあってね、
なるほど、
うん、飯能市の夏色ボタンさんはバンクオブチキンで、天体観測、兵庫県姫路市のゆるにゃんこ3回半ひねりさんは、ですね、もうひねりも大喜利もなく普通にダークダックスの雪山参加リクエストします、
雪を祝いよ我らが、
は
い、
あとは茨城県石岡市からもいただいていますイカフライさん、今日は本当に聞きたい曲です、スマップで夜空の向こう、
あ、そうですね、スマップ夜空の向こうね、
うーん、
はい、わかりました、
たくさんリクエストいただきました、
そうですね、
ありがとうございます、
こんだけたくさんいただくとですね、
はい、
ありがたさに本当に私ね、今も心がすっかり温かくなっておりますが、
はい、
石川さゆり、
お
ウイスキーがお好きでしょう、
ちびちびちびちびね、はい、
これにします、
エンディングで
いいですよ、焚き火見ながらね、
いいですね、
知ってますか、人類に火をもたらしたのは、
え、何ですか、
え、プロメテウスっていうおっさんなんですよ、
プロメテウス、
はい、その代わり人類に火をもたらしたんでひどい目に遭わされたんですよゼウスに、あのねコーカサスっていうところの山の上に鎖でつながれてですね、
はい、
毎晩わしに肝臓を食われるという、
あら恐ろしい、
ひどいでしょ、だけどねプロメテウスは神様だから死ねないんですよ、
なるほど、
で昼間になると治っちゃって夜になるとまたわしがやってくるんですよ、ひどいでしょ、ゼウスって本当ひどいよね何の話だ
よ
本当ご自分がしたんですけどね、
あ、そうですか
ね、リクエストどうもありがとうございました。で、ね、番組ではご意見24時間お待ちしております。で、来週からの1週間は辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルをお送りいたしますので、 月曜日橋本徹さんですからね。
徹ちゃん
質問でも結構です。議論してほしいテーマなんかもお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースの前に、
今ふっと気になったんですけど、
はいはい、
これも毎日のあんまり細かい数字の変動を、ね、見てても、まあ、実は意味がないんで、対極的にどういう傾向かというのを見るのが大切なんで、数字一つ一つに、まあ、あんまりコメントするのもなとは思ったんですが、はい、東京の新型コロナの感染者8638人ですよね、
はい、
重症者9人で、実は昨日重症者10人だったんですよ。
お
1人減ってんですよね、
うん、
はい、まあ、これはどういう意味なのか、たまたまなのか、明日明後日しあさって来週頭ぐらいになってくると、この重症者がどうなりそうかっていう数字も見えてくるかなと、はい、いうことで、この辺の数字にちょっとね注目したいなと思います。
はい、わかりました。では最後に特集するニュースこちらです。アメリカのブリンケン国務長官とウクライナの大統領が会談。
アメリカのブリンケン国務長官は19日、ウクライナのゼレンスキー大統領とウクライナの首都キエフで会談を行いました。国境付近へのロシア軍の集結でウクライナ情勢が緊迫する中、ブリンケン国務長官はウクライナに対する揺るぎない支援を表明し、対ロシアで連携を確認しました。一方、ロシアのプーチン大統領とイランのライシ大統領は19日、モスクワで会談を行っております。ライシ大統領は反米保守強硬派で知られ、プーチン大統領と対米共闘で連携を確認したとみられます。そして、ブリンケン国務長官は21日、ロシアのラブロフ外相とスイス・ジュネーブで会談を行います。
平均的日本人の平和感を持っている人間から言うと、
はい、
今の時代に国境を越えて戦車繰り出して隣の国に影響力を及ぼすなんてことは普通しないよねって思うだろうと思います、うん、
はい、
だけどアメリカはどうやらですね、ロシアは本気でウクライナに侵攻するんじゃないのと見ているようですね、
うんうんうん、
今日実はバイデン大統領明日で就任から丸1年なんで、はい、就任丸1年を前にしての記者会見っていうのを行って、ここで2時間ぐらい喋ってるんですが、
はい、
その2時間ぐらい喋ってるうちのまず第一テーマは当然のことながら新型コロナの感染対策だったりするんですが、やっぱり2番目に大きなトピックとして挙げてきたのがこのウクライナ問題で、
はい、
でアメリカ大統領の就任1年の記者会見の口ぶりを聞くと、
うん、
あ、ロシアがウクライナに侵攻すると思ってるなっていうのがもうビシビシ伝わってくるような、そんな文言の記者会見でありまして、でそれでもね、私過去ちょっとまあ自分の反省も含めて我もボケてんなと思ったことがあったんですが、まあ、昔イラクという国がクウェート侵攻しました
よ、ね、はい、
湾岸
危機というやつですね。
で湾岸危機というのがありました、はい、であの時にアメリカ、あれブッシュ政権だったかな、
はい、ブッシュシニア政権ですね。
でイラクのフセイン政権も潰すかと思ったら、
はい、
侵攻しているクウェートだけ解放して、うんうん、イラクの本土には踏み込まなかったんですよ、はい、でまあまあそこで戦争終わったんですね、湾岸戦争は、
うんうん、
でその後9.11 の2001年9月11日の同時多発テロの後、
はい、
まあ、アメリカは最初にアフガニスタン、ここが、まあ、うん、テロを起こした本拠地になっているということで、このアフガニスタン、まあ、アフガニスタン侵攻したって一般的に受け止められてますが、あれは実は国際法上の枠組みでいうと、うん、国連の議席のあったアフガニスタンの北部同盟というところに、まあ、ある意味手を貸す形で、
うんうんうん、
北部同盟対タリバン政権という形だったんですが、あの時にアフガン侵攻した後で、次イラクっていう話がだいぶ浮上した時に、
はい、
俺の常識で言うと、うん、まあアメリカがイラクに戦争を仕掛けることはないんじゃないのかなと思ってたら、当時私の知り合いの、サッサ敦之さんという方が、シモさん、アメリカは本気ですよ、やりますよって言って、そうって、それから1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに本当に侵攻した、 玄人筋の見立てってすげえなと思ったことがあるんだけど、今回アメリカの多分分析機関はロシアはやると踏んでるんでしょうね。でアメリカ大統領が記者会見で言ってる経済制裁ぐらいじゃあロシアのプーチン大統領は多分ねその意思を撤回しないんじゃないのっていうのが、まあ、私ではない国際社会の常識に今なりつつあるようです、
うん、やるなら凍っている冬のうちという話もあります。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム勝子さんのリクエストで、石川さゆりウイスキーがお好きでしょう。
あいいね、まあまあちょっともう一杯もらっていいよな。
あらもう飲みすぎよ。
いやーマンボウでさまた会えなくなっちゃうかもしんないからさ。
辛坊さん苦笑いですよ。
そんなやりとりが今日あたりこう繰り返されたりなんかするわけですよこれ、
ね。
ウイスキーですよ。
ウイスキーですよ。
私最近ウイスキーなんですね。
あ、そうですか。
私ね、学生時代ぐらいまでは、
はい、
ジョニーウォーカーブラックラベルっていうのが、はい、高級ウイスキーの代名詞で、どこの家のサイドボードって言ってリビングルームにですね、お酒入れるなんかこう家具があったんですが、その中に、うんうん、海外旅行の土産でもらったジョニークロってやつが、はい、もう本当に鎮座増し増していて、これいつ風切って飲むのっていう、うん、ところは最近酒屋行って
そう
ジョニークロ安っていう、
まあまあまあ2000円3000円ぐらいですかね。
やっぱ1万円超えてたんじゃないかな。まあ、その後のジョニーウォーカーはね、グリーンラベルとかブルーラベルとかいろんなやつが出てきましたんで、ジョニークロ自体がまあそんなにグレード高くなくなくなったにしてもや、
うん、
なんかそれとね、私カティサークっていうウイスキーが好きだったんです。
あのハンセンの絵のね、黄色のラベル。
そうなんです、うん、あのカティサークもそれなりにいい値段昔してたんですが、最近酒屋行って、ああカティサークだ懐かしいなと思ったら驚くほどの安さで買えてですね、
1000円しないでしょ。
びっくりしましたね。
ほんと値段が変わったな。
そうなんですよ。
だるまなんかもね、オールドも安くなって
ます、私なんか学生時代は、はい、よくてホワイトです
か。ホワイトですかやっぱり。
もう普通は角じゃねえや、レッドですから、
レッド
ですね、
はい、トリスかレッドか。
レッドまだあんのかな。
レッドね、あるんじゃなかったかな。ホワイトもこの間見かけましたけどね。
本当に飲み屋の親父の会話みたいな。
ウイスキー話どこまで続けるのかなと傍観してましたけれども。
失礼しました。
さあこの後は日本放送鶴光の噂のゴールデンリクエストで、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは、
はい、コメンテーター評論家宮崎哲也さんです。まあ、国会の代表質問であるとか、まあ、日米首脳会談オンライン開催が21日、まあ、明日の夜とその展望、ウクライナ情勢等々、解説をいただこうと思っております。
はい、その後朝8時からは春風亭一之輔さん、あなたとハッピーもね引き続き聞いてくださいね。でいよいよ来週1月24日月曜日午後3時半から、この辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集、辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルをお送りします。月曜日ね6時までの拡大バージョンでね、大激論橋本徹さんと、交わしていただきます。
そうなんですよ、本当にね、まあ、学生時代にねダルマと呼ばれたサントリーオールドっていうやつがね、はい、憧れでね、いつかはリザーブ飲めるようになりたいなとこう思っていたん
です。部長でダルマみたいなね。
リザーブってまだあるよね、きっとね。
あると思いますよ、リザーブも。
でもなかなかリザーブ
どこまでやりますか。そろそろお時間ですけど、
拍手とか
ここまでの放送は辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
来週も聞いてちょうだい。